はい、こんにちは、左大臣光永です。源氏物語の現代語訳を作っています。第9章葵に入りました。そこで現れてきた効果として、源氏物語の文章があまりにもくどく、しつこく読みづらいので、その他の古文や現代文がなんと読みやすいんだと、逆にそう感じるようになってきたということです。奥の細道も、平家物語も、枕草子も、なんと簡潔で読みやすく、読者のことを深く気遣って書いてあるのかと感心します。まして明治大正の文語文など、森鴎外にせよ、樋口一葉にせよ、教育直後もまたしかり、源氏物語に比べると、もうこれ現在の言葉ですよねというぐらい読みやすいと感じます。本日は北条氏の始まりについて語ります。北条氏は桓武平氏の平直方をルーツとします。直方の5代目の子孫が源頼朝の旗揚げを助けた北条時政です。北条時政の時代は伊豆の地方豪族に過ぎませんでしたが、鎌倉幕府の執権職として北条氏は次第に権力を拡大していきました。そもそも北条氏はどこから来たのか、どんな出自なのか。源頼朝が伊豆にいた頃は、伊豆加納川周辺に勢力を持つ地方豪族ですが、もともとは桓武平氏です。少なくとも本人たちは桓武平氏を辞任していました。桓武平氏ですから、元は桓武天皇から出ているわけです。平安京に都を移した桓武天皇のひ孫の高持王が親戚に降下して、つまり皇族の立場から臣下の位に下って、平の高持と名乗りました。この平の高持が葛原系桓武平氏の始まりです。平の高持は上総房総半島中部に下り、以後代々平氏は房総半島で勢力を伸ばしていきました。その間には平氏同士の争いも何度か起こっています。有名な平将門の乱も平氏同士の権力争いという側面があります。そして平将門の乱より約100年後の長元元年1028年、房総半島で再び戦いが起こります。平忠常の乱です。平忠常なる者が国司を殺害し、朝廷の倉庫を燃やし、散々に暴れました。そこで召し出されたのが、同じく桓武平氏の平直方です。ケースをご覧ください。平忠常も平直方も共に桓武平氏、つまり桓武平氏の起こした不始末は桓武平氏に解決させようということです。ところがこの平直方、ちっとも勝てません。出ていくたびに平忠常に散々に打ち負かされます。もうダメです、私には到底手に負えません、他の者にお命じください。そうか、仕方ないなと、次に任命されたのが清和源氏の源頼信です。武勇の誉れ高い人物だったようです。この源頼信が着任し、いよいよ戦いに赴こうとしていた矢先、あれほど暴れまくっていた平忠常が自ら頭を丸め降参してきます。武勇の誉れ高い源頼信様がご着任となれば、私ごときが勝てる見込みはございません、降参いたしますということだったか分かりませんが、とにかくあれほど手こすった平忠常の乱は、源頼信の着任によってあっけなく戦わずしておしまいになりました。平忠常がなぜ戦わずに降伏してきたかについては諸説ありますが、平直方はつくづく源頼信の武勇に感じ入ります。何しろ自分がどうあがいても鎮圧できなかった反乱が、源頼信が着任しただけで解決したんです。いや、源頼信様素晴らしいです、あなた様こそ武人の鏡でございますと感心した平直方は、源頼信の着男源頼義に自分の娘を嫁がせます。こうして源頼信の着男源頼義と平直方の娘が結婚して生まれたのが、誰やろう、あの八幡太郎源義家です。そして平直方は源義家に鎌倉の自分の館を譲りました。これが鎌倉と源氏の縁が始まった最初です。 その場所は現在の JR 横須賀線のすぐ西側、寿福寺のあたりと伝えられます。北条政子と源実朝の墓が境内にあります。そして源義家の5代目の子孫が源頼朝です。これややこしい話で、5代目とする数え方と4代目とする数え方があります。ちょっと話が入り組んでいますけれども、八幡太郎源義家の息子が源義親、その息子が源為義です。ところがこの源義親というのがですね、出雲の国で反乱を起こし、朝廷軍により討伐されました。反逆者です。朝敵です。するとこの討伐された源義親の息子源為義は、お父さんが討伐されてしまいましたので、祖父の源義家の預かりとなって養子となりました。なので源義家、為義、義朝、頼朝と数える場合は4代ですが、実の血筋を取って源義家、義親、為義、義朝、頼朝と数える場合は5代になります。まあ、いずれにせよ源義家、八幡太郎源義家の子孫から源頼朝が出ているわけです。そして平直方の5代目の子孫が北条時政です。治承4年1180年、伊豆で源頼朝は平家の代官山木兼隆を殺害し旗揚げをしました。それを助けたのが北条時政です。源頼朝と北条時政、両者の関係は何もその時突然現れてきたものではなくて、5代も前からの深い因縁があったわけです。さて、北条時政は平直方の5代目の子孫とは言っても、途中の4代の系図は資料によってまちまちで、かなりいい加減です。おそらく平直方以降、落ちぶれて5代過ぎるうちに伊豆の地方豪族に収まり、途中の系図もわからなくなっていたのかもしれません。ここに一つの伝説がございます。北条時政が江ノ島の岩屋で子孫繁栄を祈願していました。どうか我が子孫も末永く栄えさせてくださいと。すると、スーッと美しい女性が現れ、お前は前世で良い行いをしました、だから今お前の願いを聞き入れよう、ただし子孫の行いが悪い時はその繁栄は7代を過ぎることはあるまい。ズザー、竜の姿に変わり、ザブーンと海に帰っていった。後には3枚の鱗が残されていた。これが北条氏の三つ鱗門となります。鎌倉の建長寺や宝海寺など北条氏ゆかりの寺に行くと至る所にあしらっています。そして戦国時代の北条氏を語る御北条氏、もとも北条氏とは何の関係もないんですけれども、勝手に名乗っていた御北条氏も三つ鱗門を門にしていました。小田原城行くと至る所に三つ鱗門が見えます。もちろんこの竜の話は伝説であり史実とは言えませんが、なぜこんな伝説が生まれたのかという話です。もともと北条氏は桓武平氏を名乗ってはいても、出自もよくわからない地方豪族に過ぎないわけです。その北条氏が鎌倉幕府の執権となり、徳宗と言われ、鎌倉幕府の実質的な支配者になったわけです。そこでうまく説明をつけるため、納得するために、後からこういう伝説が作られたのかもしれません。というわけで、鎌倉時代についての解説音声を配信中です。北条政子と北条義時、北条泰時と北条時頼、蒙古襲来元寇、日蓮と一辺、鎌倉幕府の滅亡など配信中です。こちらもぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。